どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、今日の1分動画はですね、最初はですね、のぞみ伝道師が作ってくださいましたオンラインの紹介映像をですね、ちょっと短くしてもらいましたので、その短くしたやつを見ていただきたいと思います。
21世紀インターネットが普及した現代、世界中のどこにいてもホームページを開けると、教会に与えられている素晴らしい恵みを受け取っていただくことができるようになりました。例えばインスタグラム、美しい写真を背景に聖書の御言葉が毎日配信されています。そして短いメッセージが続いていますので、ほんの 1,2 分あれば温かい神様の言葉に触れていただくことができます。それからダウンロード、いつでもどこでも、アルバイト帰りの公園でも、通勤中の電車の中でさえ、礼拝の音声や映像を見ていただくこともできます。そして日曜日にはオンライン礼拝、どうしても教会に足を運べないとき、風邪で寝込んでしまったとき、小さな赤ちゃんが熱を出してしまったとき、大切な人の介護で一人ぼっちにできないとき、そんなときには長崎エルサレム教会のホームページを開いていただいて、礼拝生中継のボタンを押してください。リアルタイムで礼拝に参加することができます。長崎エルサレム教会では皆様のお越しを心よりお待ちしています。
ただ信じていつも笑顔で。
はい、どうもありがとうございました。少し長かったのを短いバージョンにしてあげましたので、ぜひですね、今コロナウイルスの関係で礼拝に集まれない状況というのもちょっと許されてきていますので、また体調が優れない方は礼拝に来ないで家でオンラインをするようにお願いしていますので、ですからぜひこの、長崎ではカトリック教会はですね、ミサは先週今週はしていませんので、いろんな方が、あと東京、日本で一番大きなプロテスタント教会の大川先生の教会も、インターネット礼拝の方を言われていますので、人がいっぱい集まるからですね。ですから本当にオンライン礼拝っていうのがすごく重要になってきています。インターネット礼拝するってことですね。ぜひ皆さん SNS をお持ちの方は拡散していただきたいと思います。で、一人でも多くの方がインターネット礼拝に預かれるようにですね、また回復したらね、それぞれの教会に来ればいいと思いますけど、インターネット配信してない教会は結構多いので、この機会にね、少しでも多くの方がね、一緒に礼拝できればと思いますので、よろしくお願いいたします。それで今日の1分動画は黙示録のことからちょっと学び始めましたので、それに入る、先週は中東和平のことでしたけども、今日はその手前のロシアがイスラエルに攻める時っていうところですね、これをちょっと見たいと思います。はい、
皆さんこんにちは。今日のテーマはロシアがイスラエルを攻める時です。エゼキエル書38章にゴク、マゴクがイスラエルを攻めるという予言が書かれています。ゴク、マゴクとは北の果てのあなたの国とあるように、イスラエルから見て北の果てのロシアを表します。またペルシャとクシュとプテも彼らと共におりとあります。ペルシャは今のイラン、クシュはエチオピア、プテはリビアのことで、ロシアはイラン、エチオピア、リビア、その他の同盟国を引き連れてイスラエルを攻めるのです。ロシアがイスラエルを攻める時期について、エゼキエル書38章8節を見ていきましょう。この予言はイスラエルとイスラエルの民に対する予言ですが、多くの国々にイスラエル人が散らされ、また集められるという予告を含みます。その予告通り AD130 年頃、ローマ帝国によってイスラエル人は散らされ、 イスラエルは廃墟となりますが、20世紀に入って世界に散らされたイスラエル人は帰ってきます。そしてイスラエル国として1948年に独立しました。さて、彼らはみんな安心して住んでいるという言葉がロシアがイスラエルを攻める時を示しています。これは中東和平が締結した後のイスラエルを表していると思われます。中東和平は観覧時代の初めに締結されますから、この戦争は観覧時代に起こることが分かります。黙示録6章8節、第4の封印に出てくる剣とは大きな戦争を指していますが、これがロシアと同盟軍によるイスラエルの戦いを意味していると思われます。イスラエルだけを攻める局地的な戦争ではなく、ロシアやイラン本土などを含む大きな戦争になると思われます。核兵器も使われると思われ、凄まじい数の死者が出るでしょう。ロシアがイスラエルを攻める理由はエゼキエル書38章12節にあるように経済的理由と思われます。さらに38章4節を見ると、自分から積極的に出ていくというのではなく、経済的に追い詰められ出ざるを得ない状況となり攻めるようになるのでしょう。しかしこの戦争では地震が大きな役割を果たします。結局この地震がきっかけとなり、ロシア軍と同盟軍は混乱し同士討ちをするようになり敗れるのです。この地震は第六の封印の地震と思われ、裁きと関わる重要な意味を持っています。私たちはこれからのロシアの動きを注意深く見ていく必要があります。それではまた。
今日はちょっとあのもうこれを解説したらこれだけで1時間かかりますから、今日はしませんけれども、これから黙示録を見ていきたいと思いますので、ぜひあの皆さんも黙示録を読みながら学んでほしいと思います。まさに今あのこの後ちょっと見てもらいますけど、コロナウイルスがことが来ていますけども、これは、まあ、聖書という疫病だと思いますけれども、まあ、私たちの教会でも白馬スノイゴイキャンプと、それから感謝の賛美リバイバルキャンプのアメリカチームの動向が中止になりました。で、あの明らかに、まあ、大変な状況なんですけれども、黙示録はまだ来てないんですね。黙示録近づいたことは確かですけども、黙示録に書かれている疫病はの前触れだと思われますから、黙示録に出てくる疫病ってのはもっと悲惨なことになると思いますから、かなり厳しい状況になると思うんですね。でそれに対して私たちは、まあ、信仰を持って対応する、神の言葉を持って対応するということが非常に重要になってきます。でそれがこれからの、ね、終わりの時代における大きなポイントになっていくということを、ね、覚えてください。それで、普通はこれで終わりなんですけど、今日はですね、先週の第7礼拝で東京の秋元牧師がカリスマ聖歌の中ですごく大切なことを言われたんですね。それをちょっとだけ聞いていただきたいと思います。それから今日のメッセージに入っていきたいと思います。4分10秒から始めてください。大事なところだけ聞いていただきたいと思います。お願いします。コロナウイルスについて語っているところですね。
今週はですね、白馬スネロイゴイキャンプだったんですね。それが、中止になりました。それはコロナ騒動ですね、国家を揺るがすほどの騒動となっている。
もう少し大きくして、
こういうような形です。またそれだけではなくて、感謝と賛美とリバイバルキャンプは4月にありますが、これも中止になりました。世界的な影響を持ったコロナウイルスのこの動きによってですね、いろんな事柄が起こってきているわけですね。まあそれを通して何がわかるかというと、まあ、一つは再臨が近づいている。あの水をぶっかけられるような感じでですね、コロナウイルスの動きを通して世の終わりが近いということを思わされるということはですね、まあ、一つ素晴らしいことだなと思います。それともう一つはですね、まあ、あのコロナウイルスは疫病ですけれども、黙示録の観覧時代に疫病のことが述べられています。でその前触れであるので、もっと厳しい疫病が来るということですね。それに対する信仰の対応を取るということは重要な意味合いがあるというふうに思います。それとともにですね、今リバイバルが起こり始めているんですけども、それが大きくこの働きを広げるそのポイントとして用いられているということを感じますので、そういう面でも信仰を強めるということはですね、重要なポイントです。それで一つこう聖書を通してね、 我々が言われているのはですね、まず愛されている。皆さんがですね、一人一人、まあ、どんな人でも、たとえ説教中ずっと寝てたとしても、愛されてるっていうことをね、主は言っております。まあ、誰よりも一人一人が愛されてるっていうのは素晴らしい祝福ですので、感謝したいと、こういうふうに思います。それともう一つはですね、祝福されているっていうことです。皆さんは、罪人、私もそうですけども、故に神の祝福を受けることはできなかったんですが、しかし十字架のイエス・キリストをですね、神様は送ってくださって、そのイエス・キリストの十字架によって私たちの罪が許されるとともに、キリストによって罪の障害を受けられですね、その愛が豊かに表されたということですね。そして、その祝福が私たちに豊かに表されたということです。ですから私たちは誰よりも祝福されているということを感謝したいと、こういうふうに思います。それでですね、祝福っていうのは見言葉を通してやってくるんですけども、まあ、一つはっきり言うのは、見言葉の方が起こってくることよりも強いっていうことです。何を言いたいのかっていうとですね、例えば全てを感謝しなさい。ということを言ってますよね、神様が。で、それはその問題とか困難とか、私たちが出会ういろんなマイナス的な事柄がの裏に神の素晴らしい計画があって、それが現れてくるってことを言ってるわけですよね。で、神を愛する者には全てのことが益となると、こう言ってるわけですね。っていうのは、徹底的なマイナスとかですね、どうしてこんなことがあるんだろう、あるいはですね、こんなことが起こってしまって私の人生は台無しになったっていうようなことが、神を愛して従っていく中で全てが益となると、こう書いてあるんですね。そうなりますとですね、例えば聖書にね、試練のことをこの上もない喜びと思いなさいって書いてあるわけですね。それは何を意味してるのかっていうと、この上もない喜びと思い込みなさいっていう意味ではないのです。この上もない喜びになるから、喜びなさいって言ってるわけですね。そうしますと、御言葉においてですね、今起こっている困難の解決ははっきり出てるということに気がつきます。SARS じゃないか。コロナウイルスの問題はですね、すべて益となります。コロナウイルスの問題の後ろにある神の素晴らしい計画が、私たちの主に対する感謝と主を称える、そのような声とともにですね、素晴らしい計画が起こってくると。で、コロナウイルスのこの問題を通して、我々は非常に困難なところに置かれていますが、しかし、これはこの上もない喜びの元となって、私たちが神様に従って歩む中で、この上もない喜びとなっていく。つまり何を言いたいのかっていうとですね、呪いは確かに呪い的な現象ではありますが、しかしこれはですね、神の言葉と神の力によってですね、大きく変わるということです。そしてですね、御言葉の力がこれを通して豊かに表されるということですね、ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。それで、チェコのサリーさんのチームの時のことですけども。
はい、いいはい、ありがとうございます。最後にもう一遍、一番説教の最後にもう一度ね、そのことを繰り返し言われてるんですけど、ぜひ皆さんダウンロードしてきますので、インターネットで見れますのでね、ぜひご覧になってほしいと思いますけども、今はコロナウイルスがこれ国家的な、というか世界的なレベルで困難に陥ってますけども、クリスチャンの私たちは、大変だ、でおしまいにならない。大変であることは事実なんですけども、しかし、このことさえも神様の許しの中で起こってますので、このことを本当に感謝していくときに、必ずこのことを通して一人一人の人生に祝福が現れてくる。で、このことさえも益になってくるということをね、私は見ることができるんですね。で、それは別にコロナウイルスじゃなくて、一人一人が今抱えている病気であったり、経済的な困難であったり、人間関係の問題であったり、例外なくいろんな人がいろんなことをぶつかっていると思うし、場合によっては人生で今まで一番苦しい状況だったらあるかもしれない。でも そのことを神様のゆえに感謝をして、神様がいるからきっとこの向こう側に素晴らしいことがある、神様は私を祝福する方だから、愛の方なんだからってことを立ってやっていくときに必ずそれが現れてくるんですね。で、それが神の言葉に立つってことですね。ぜひね、その言葉に立って、ね、歩んでいってほしいと思います。で、これから終わりの時代はもっと厳しい時代になっていきます。聖書ははっきりそれを言っていますので、非常に困難な時代がやってくると思います。でもその中で私たちがこの本当に神様を知って感謝をすることを、喜ぶことを知っていると、それが全部神様の手の中で益になるのをね、見ていくってことをね、どうぞ知っててほしいと思います。それで今日の聖書に入っていきたいと思いますが、今日はヨハネの19章の25節からを見ていきたいと思います。もう一度お見せしますね。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていたと。先週から始めましたけど、十字架にイエス様がかかるときは、まあ、簡単に復習しますね。前の晩39の鞭を受けました。背中はおそらく破れて血が流れていたでしょう。そしてその背中に荒削りの、ね、この綺麗な十字架じゃなくて荒削りのトゲだらけの、ね、十字架がかけられたわけです。そして両手に釘を打たれて、足をくくられて、そしてこう立てられたわけですね。で、絵を見るとよく十字架がかなり高くかかっていて、こう見上げるようになってますけども、当時の本当の十字架ってのはそんな高くないんです。もうちょっとした高さだから、もうこう少し顔を上げればもう見える、触ろうと思って触れる、それぐらいの高さなんですね。本当はそんな高くなかったんです。だからそこにイエス様がいたわけです。で、そこに今日出てくるマリア、まあ、いろんなマリアがいますけど、母のマリアとそれから弟子のヨハネがいたわけですね。で、イエス様はもう肉体的には極限でした、ね、麻酔の薬を吸い、苦みをまいたブドウ酒は飲まず、ね、余計渇きを増す水ブドウ酒を受け取られて、でも非難、もういろんな罵声を浴びせられる中で一切言い返さずに、父を帰ろう、許してくださいって問いなさいと言われたわけですけども、ね、あば父よって言ってですね。ところがその肉体的なもう極限の苦しみと、それから全く、まあ、精神的に言いましょう、孤独でしょうね。で、3年半一緒にいた弟子たちも逃げられ、そして本当に誰一人理解されない十字架の中で、そして神様に最後は捨てられるという、ちょっと考えられないような状況だった。ところがその状況の時に目の前に母マリアがいたんです。それと弟子のヨハネがいたんです。で、一つ大事なことがあるんですけども、イエス様は人となられたんですね、神なのに。で、マリアは神の母ではありません。神に母はいません。これはっきり覚えててください。神に母などいません。人となったイエス・キリストのお母さんはマリアです。で、人となったイエス・キリストのお母さんではあります。で、マリアはそういう意味で神に選ばれた特別な人です。信仰の模範です。しかし神の母ではありません。人となったイエス・キリストのお母さんです。これはね、決定的に違うんです。イエス様は 100% 神であると同時に 100% 人であったんですね。で、その人となったイエス様の母としてマリアはイエス様を育てたんですね。特別な恵みだったと思います。でもね、一番大きな恵みはね、一番最初に言われてるんですね。あなたの心を釣りがさ、死ぬく貫くでしょうって言われたんですよね。イエス様お母さんになった。それがまさにこの時成就したわけですね。で、先週も話しましたけど、イエス様はわざわざ神なのに全く人と同じになって、母の胎に、少女マリアの胎に宿ったわけですね。まあ、先週も言いましたけれどもね、外来湖じゃなくてヨルダンから流れてきて、外来湖かなんかでですね、漁師たちが見つけてですね、大きなスイーツかなんかがあってですね、スイートをパカンと割ったらイエス様がポンと出てきてね、ウルトラマンみたいに、ね、笑うかもしれませんが、そうだったらみんなはーってなったと思うんですよ。で、神様なら簡単だったんです。でもそうはしませんでした。全く人と同じように、少女ですよ、間違いなく少女ですけど、少女マリアの体に精霊によって身ごもって、戸月東海で同じように、人間と全く同じように生まれて、母マリアの乳を吸って育ったんですよ。全く人間と同じところを取られたんです。だから未だに誤解されるわけですね。いろんなことを言う人がいますね、信じてない人たちは。そんなことは神は分かってたけど、全く人間と同じところを取られた。どうしてか、私たちが通る悲しみ、苦しみ、痛みを口先ではなくて本当に知るために、全く人と同じところを取られたんです。で、イエス様はあなたの悲しみや苦しみや孤独や痛み、精神的にも肉体的にも本当に分かってございます。すいません、私は分かりません。分かったふりはできますけど分かりません。あなたの痛みはあなたの痛み、私の痛みもあなたには分かりません。 それは私の痛みです。でもイエス・キリストは本当にわかる。それが肉体的な痛みって逃げれないからね、本当につらいんですけども、その痛み、精神的な痛みも別の意味でものすごくつらいですけども、これはそれもイエス様はわかる。なぜか全く私と同じようになってくださったからね。そしてこの十字架に行くときに本当に孤独の中を、そして苦しみの極みを言ったんです。ところがその目の前にいた母マリアも自分が本当に大事に育んで、ね、いたわけで、どうもあとお父さんのヨセフはですね、早く亡くなったようであります。正式なことは分かりませんけど、おそらくそうだと言われてますし、12歳の時に、イエス様と一緒に都に来られた。その後は記録が出てこない。でおそらく早く亡くなったんだろうと思います。ということは長男であったイエス様がおそらく大工としてね、家計を支えたと思うんですね。だから母マリアと支えながら、最初は母マリア一生懸命育てて、その次は長男の、イエス様に支えられながら30歳まで全く人として家族に仕え、人々に仕えたんですよ、ね、でそのイエス様が30歳から交渉外に入って、ね、本当に苦行を伝えたんですけども、33歳半になった時に全くこれ冤罪ですよ、 100% 冤罪、しかも誰かの冤罪じゃない、全人類の冤罪すごいことですよね。全く罪は犯してない、何一つ悪いことはしてない、全くしてないんですね。それなのに罪の裁きだけ受けるために目の前で十字架で、目の前ですよ、さっき言ったように上じゃないんです、もうすぐそこに見える、触ろうとも触れる、そこで痛み苦しんでるんですね。これはね、ちょっと言葉にならなかったと思います。ちょっと言葉にならない、ちょっと苦しみというかうめきというか痛みだったと思うんですね。でそのお母さんのもう本当にこんな言葉にならない悲しみ、痛み、苦しみですよね。だって皆さんの大切なね、子供さん、あるいは皆さんの大切な人が冤罪でなんかなったらやりきれないでしょう。そういうことですよね、これね。しかも本当に苦しんで痛んでるわけですよ、目の前でね。私の教会にね、山口さんというのがいたんですね、ゴスペルクラブ、こんな大きい人ね。で彼が50代で召されたんです ね。彼はまあ自分が死が近いの分かっていたみたいで、ね、召されたらね、弟さんにすぐ長崎教会の木原って牧師を訪ねろって言われたそうですけども、で本人は本当にもう死を覚悟してたんでしょうね。でもそれはね、実は家で召されたんです。で最初の発見者はお母さんなんですよね。でお母さんはねショックだったと思います。で気丈な方でした。でもね一言言われましたよね、50代ですね、お母さんが早すぎますって。お母さんにとってあまりにも早すぎた、自分より先に行かれて本当につらかったと思いますよね。告別式はここでやりましたけどね、ここに座っておられましたけどね、痛かったと思うんですね、つらかったと思うんですね。でこの時マリアはね、目の前でね、何の悪いこともしてない息子が殺されるんです。それを見なきゃいけない。ちょっとね、これねゆっくり考えたらちょっと想像できない痛みと苦しみですよ ね。もちろんエスターも苦しんでるけど、この母マリアも。で弟子のヨハネは、ね、ガリラヤで、いろんな説があるんですね。一つの説は結構ね、網元じゃなかったかという説もある。お父さんはね、分かりません、全然逆で貧しかったという説もあるんですけど、本当のところ分かりませんけど、いずれにしてもヨハネはお父さんも自分の仕事も全部捨てて、まあお父さんを捨てたって、お父さんを置いてイエス様についてきて、この方が救いにしたと思って、彼は永遠の神の国じゃなくて地上の王国を考えたから、当時まで弟子たちは。その本当にこの人に全てをかけてたんで、人生全てかけてしてついてきたら、その人が今十字架で死のうとしてるから絶望です。これは弟子は絶望、自分が人生かけたものが失われていく。でお母さんはもうちょっと言葉にならない痛みだったん でその時にイエス様は自分の苦しみや痛みは横に置いて、だって一切自分の痛みでギャーとかワーとか言わないし、文句も一言も言わないで問いなした後、目の前にいて痛んでいるこの母マリアに、女の方、少年方の息子がいますって言ったんですね。息子を失っていくお母さんに、ほらここにヨハネっていう息子がいるでしょって、ね、だからこの人を息子と思って ね、私の大切な弟子なんだ、これを息子と思って、ね、くださいって言ったんですね。で弟子のヨハネに、ここにあなたの母がいるってね、お母さんを任せたよって言ったわけですよね。でこれね、大事なことは、一つはまず本当にイエス様は目の前で痛んで苦しんでいるお母さんと絶望している息子、弟子に あの痛みの中で声をかけられたんです。その人に今一番必要な。で、皆さんが今どういう状況にいたとしても、肉体的苦しみ、精神的苦しみ、あるいは霊的な孤独、あるいはその全部が来てたとしても、イエス・キリストはそのあなたのために十字架から声をかけてくださる方なんです。で、このイエス様の言葉はね、その通りになるんです。さっきコロナウイルスのことでパウロ牧師言ってましたけどね、神の言葉は本当にそうなっていくんです。で、いや誰も分かってくれないっていうのはね、人間にとって一番辛いんですね。で、申し訳ないですけど誰も分かってくれません。でもイエス・キリストだけは分かってくれます。イエス・キリストは本当にあなたのことを分かってくださった。で、この時もそして声をかけてくださった。で、今ね、あなたがどういう状況にいてもそれをかかって、で、この時もう一つ大事なことがあってね、声をかけただけじゃなくて、この時十字架からかかったってますね。イエス・キリストの十字架によって、お母さんとそれから弟子ですね、この二人を一つにしたんです。新しい家族を作ったんですね。で、よくカトリック教会の方々、一つここでね、女の方って言ってる言葉があるんですけど、これはね、ヨハネの2章でも言ってるんです。ヨハネの2章で、この2箇所なんです。ヨハネの2章で、結婚式にイエス様が招かれる。そこに母マリアがいて、おそらく聖約だったんでしょう。ブドウ酒がなくなった、結婚式大事な時にね。でもイエス様のところに来て、ブドウ酒がありませんって言ったらね、イエス様が女の方って、私の時はまだ来ていませんって言うんですね。これ深い意味では十字架のことを意味しますけども、具体的に言えば慌てなくていいですよって、私はちゃんと用意してますからってことだったんですね。この時女の方って言うんです。で、女の方っていうとね、なんか冷たく感じますけど、別の役ではね、婦人よとかね、いろいろありますけれども、でお母さんって言えばいいじゃないかと思うでしょ。でもお母さんじゃないんです。この時イエス様はお母さんって言ってないんです。とっても大事なことなんです、呼び方っていうのは。お母さんとして言ったんじゃないんです。お母さん、ヨハネを息子として受け取って、そういうことじゃない。女の方って言ったのは、クレオパトラに向かってローマのアウグストかな、皇帝が呼びかける時の呼び方で、非常に女性を尊敬した一つの人格として認めた時に言う言葉なんですよね。イエス様は一人の女性として、一人の人格として、女の方って、ね、心配しなくていいですよ、私がちゃんと準備してますから、こうだったらさあ、ここにあなたの息子がいるからって言われたんで、息子の方には、ヨハネの方にはお母さんとして受け取ってくれてたんですね。で、何かというと、十字架を中心に新しい家族を作られたんですね。ところがね、こういうんですよね。この時母マリアは全人類の母になったって 100% 間違っています。そんなこと言ってません。そしたら母、お母さんって言われたんです。お母さんとは言ってないのです。女の方って、ここにあなたの息子がいる。これ新しい家族を、十字架を中心に作られたんです。イエス様が奇跡をしている時に、お母さんたちがやってきました、兄弟と一緒に。そしたらね、イエス様言うんですよね。一人の人が、お母さん来てますよって言ったらね、言うんですよ、イエス様は。いや、私の母とは私の御心を行うものだ、兄弟と私の御心を行うものだって言って、目の前の人たちを指すんですね。で、これは何かって、十字架を中心に本当にイエス様の十字架を受け取って、新しい家族を作ったんです。で、実はこれ教会なんです。ペンテコステの時に、使徒行伝2章でペンテコステが来ますけども、その手前に書いてある、ね、12弟子の名前が書いてあって、婦人たちと母マリアはって、ちゃんと母マリアを別に書いてある、一緒にいたって書いてある。これはそれが教会なんです。そこに聖霊が激しく臨んで、奇跡が起こって教会が始まるんです。で、この十字架を中心に神様は新しく家族を作ったんですね。教会ってのはね、十字架が中心にあるんです。素敵な人とか立派な人とか素晴らしい牧師とか、まあ、素晴らしくない牧師だから言い訳してるんじゃないですけど、そういうことじゃないんです。日本の教会は人を中心にしやすいんです。だからつまずく。イエス・キリストなんです。しかも十字架なんです。キリストは十字架で本当に私たちの罪も病も全てを引き受けたんですね。で、この十字架に私たちの救いがあるし、希望がある。なんて言ったんだっけ、十字架は、さっき歌ったよね、もう忘れた、筒じゃにあるわけですね。合ってますか、筒じゃ ね。でもこれはね、どうぞ覚えてください。十字架を中心に 教会ってなるわけですね。で、お互いを見るときに、この十字架を通してお互いを見てください。このイエス様の愛によって許されて、本当にイエス様が愛されたお互いなんですよね。で、もし私たちが何か問題があるときに、このキリストの十字架の前に持っていくと、間違いなく解決します。で、私たちは本来受けるに全く正しくない、どうしようもないものですけれども、この十字架の前に行ったときに神様は惜しみなく与えてくださるんです。許しも癒しも奇跡もですね。でこれをね、覚えてほしいんですね。で、この時イエス様は、一つは本当に苦しんでいるお母さんと弟子に言葉をかけられた。あの痛みの極みの中 で、それほどイエス様は、まさにこれは愛ですけど、アガペの愛ですけども、この方が神ではなくて一体誰が神でしょう。これは人には絶対できません。聖霊に特別に臨まれたらすることがあります、稀に。でも継続的にするってことは不可能に近いです。でもイエス様はそれをされたのはなぜかって、彼は神だったからですね。でこの方が私の唯一の救い主なんです。それをね、ぜひ覚えてください。でもう一つは、それを通して神様は新しい家族を作られたんですね。で教会はそこなんです。でさっきも言ったように教会を通して奇跡が起こるって言いました。教会を通して技が起こるんですね。でこの前ですね、先々週かな、今日の御声新聞の3面にですね、私の息子のユダヤがですね、なんか YouTuber をしてる記事が出てるんですよ、バーンと大々的に。だ残念なことにね、これ1週間前に作ったみたいですね。で先週ですね、渋谷にですね、先々週からかな、渋谷にですね、祈りと一緒に行ってですね、で不特定多数の人に声をかけてですね、そして痛いところがないか聞いて手を置いて祈ってですね、そして癒しが起こってるんです。で起こってない人も全部としてます。で1回目は起こってない人がいる時、2回目は結構3人祈って3人とも癒されて、20分しかなかったんでね、で3人とも癒されて3人ともイエス様も信じました。若い子が多かったけど、ね、でびっくりし、ちょっとね、あんなんで癒されていいのかって感じですけども、癒されちゃうんです。どうしたか分かりますか。十字架があるからです。多くの人はすごい立派なお祈りとか、なんかすごいってことを考える。キリストの十字架に力があるんです。で本当にこの十字架にすがって、この十字架により頼んでいくときに、イエス様の奇跡が起こるんですね。そして教会もこのキリストの十字架が柱なんです。分かります。もちろん霊的な権威でね、牧師とか信仰の先輩いますから、ね、お互い大切にしましょう。だけどこの十字架が中心になるんですよね。これをね、どうぞね、覚えてほしいと思います。もう今日はね、あんまり長く話を、今日はね、ちょっとすみません。コロナウイルスの関係 で、礼拝はある以上時間をしないって決めてますから、もう終わりますけども、この十字架が中心になるんですね。それをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。その時に、死の果てが起こるんですね。で、まあ、最後に一つだけ、ただ、時間っていうのが私たちにはあるんですね。この地上に生きている私たちには。そして、この時間がかかると、忍耐が必要になってきて辛くなるんです。でそこで試されるんです、ね、でも聖書を見てると、どうもパッパッと癒された人と時間を待たされた人、解決するのに両方あるんですね。で待たされるのは嬉しくありません。できれば避けたい。そうでしょ。忍耐好きな人いますか。もしいたら教えてください。私神に祈ります。その人に私の忍耐全部譲りますから、あっちにしてくださいって。普通忍耐は嬉しくありません。でもね、このね、忍耐っていうのが通った人は神の愛を知るんです。忍耐を通った人は信仰の勇者になるんです。いつも話しますように、今忍耐って言葉は死語になりました、ね、何度も言いますけど、いや昔私野球棒にね、忍って書いてる人いっぱいいたんです。だからみんな忍耐って誰もが思ったんです。今野球棒に忍って書いてたら忍耐は誰も思いません。忍者って思います。嘘みたいな本当の話なんですよ。嘘みたいな本当の話なんです。だって今ここでパッてラインをしたら地球の裏側に一瞬していくんです。無料で話せるんです。映像まで出てくるんです。テレビ電話なんて昔見たら今ただでもできるんです。だからね、忍耐ってのは死語になってるんです。ところがね、愛は忍耐なしには語れないんです。信仰も忍耐なしじゃないんです。で待たされるの嬉しくありません。 きついでしょう、人間的には辛いでしょう。でもね、その中で神の愛の深さを知ります。そこを通過した人はそれが宝になります。アブラハムは25年待ちました。モーセは40年、ヨセフは17年。だからあなたも長く待ってとは言いません。この後すぐに神の奇跡を期待しましょう。今起こることを期待しましょう。でも仮に待たされたとしても、だから神は愛でないなんて言わないでください。神は愛以外になれないお方なんです。必ずあなたの願い以上のことを答える時が用意されている。自分に関しても、あなたの愛する人に対しても。信じる人は一人いたら、その信じる人を通して十字架の力は流れるんです。以前話しましたけど、ある方がね、お年を取って、洗礼を受けるときに、ね、よく言いますけども、ね、もう死にたいって言ったんですよね。もう世話好きな人で、もう、ね、ずっと先生をして、その後はわざわざ資格を取ってハンディ持ってる子の先生をして、で、ね、なんか新興宗教の希少者までして、で最後は虚しくなって悔い改めてイエス様を信じて、で洗礼を受けるときにもう年を取ってて介護されてたから、世話好きな人って自分がね、世話できてるときだけど世話できなくなるとね、本当に辛いんです。でもう早く死にたいって、でイエス様死にたら天国に行けるから早く天国行きたいって、ね、長く生きてても世話されるだけで何もしてあげれないって、こんな辛いことはないから早く天国行きたいって言ったんですよね。まあだからね、いつもより私話を一つしたんです。お母さんってね、ハドソン・テイラーって人がいてね、中国に宣教した人だけど、この人は年を取ってからもう中国人にたくさん教会を作ったんですね。でたくさん人を救えたんです、中国人が。中国人が使えたんですね。ところがこのハドソン・テイラーが奥地に行った時に、もう年を取って動けないぐらいになってたんで、自分の、まあ、弟子っていうと語弊があるけど、キリストの弟子がいっぱいいて、その人たちが宣教してたけど、中国に暴動が起こって昔だから、その時に弟子たちがみんな一生懸命やってたら、ハドソン・テイラーがね、寝たきりなんだけど、何が起こったの教えてくれって言った時に、弟子たちが、いや、もういいです、私たちでちゃんと対処というか心配しないで休んでくださいって言ったんで、ハドソン・テイラーが言ったんです、いや話してほしいって、いや先生心配しなくていいです、私対処しますかって時に、いや話してくれ、私は話してもらったって祈ることさえできないぐらい今弱くされているって、でも一つできることがあるんだって、私は信じることができるって言ったんです。で彼が信じることを通して奇跡が起こるんです。もしあなたが本当に信じていく時、あなたの愛する人の人生に奇跡が始まります。でその話をしたんですね。ハドソンさん、そう言ったんですよって言って、でお母さんってね、ここにいて、ね、もう何もできないと思ってるでしょうけどね、まあ、関東にいるね、息子さんとその家族に、お母さんここで死にたらね、きっと修行行くんですよって、で、まあ、60代のお嬢さんがいたんですけども、ね、お嬢さんにね、お母さんが死にたら修行来るんですよ、隣の部屋にお父さんがいたからね、ご主人が、お母さんが死にたらご主人に修行来るんですよって話を、まあ、普通にしたんです、別にね、ですよってお母さんって言ったらね、こうね、こう寝たきりでね、こうね、寝たきりでね、30分と座れなかったのにね、いきなりガバッて体を起こしてね、私の方を向いたんですよ。そして私がね、ここね、こう ひだついてね、そのベッドの横にこうにお話してたらね、私の手をいきなりギュッと握りしめてね、言ったんですよ。信じることはできるってね。それからね、洗礼授けた後ね、30分話し続けてですね、で私が帰った後も1時間、2時間ぐらい話し続けたそうです。それから二度と死にたいと言わなかった彼は。今天にいます。でその告別式でご主人がイエス様を明確に信じました。だからね、信じることができるんです。でこの十字架を中心した神の家族が本当にお互いの愛する人のために信じるときに神の奇跡が始まって、もちろん自分で信じたら一番です、それは。でもね、あまり苦しいとね、信じれないっていうよりもね、もう信じるとか信じないってことは言えないぐらい苦しい辛い時ってあるんです、人生には。特に肉体の苦しみって逃げれないから、そこに精神的苦痛が重なると、人はね、神様知らなかったら発狂するかもしれない。神様知っててもね、発狂したくなるような状況に追い込まれることがある。でその時にその人を信仰だなんて言っちゃいけません。あなたがその人のために信じるのです。神様この人を愛してるって、神様この人のことを本当に癒そうと思ってるって、十字架の愛と十字架の恵みをこの人に添えてくださいって、あなたが信じてこの祈る時、神の手が動くんです。そうやっていろんな奇跡を見てきました、お互い、お互いの人生の中に。それでここに今いる人もいるでしょう、何人も。それはね、どうぞそのことを覚えてください、ね、 教会が信じなくなったらアウトです。私は自分には力がありません。さっきも言ったように、あなたのことを分かってあげれません。分かりたくないと思ってませんよ。分かってあげたいです。少しでも聖霊の助けによって。でも正直に言います、全部は分かりません。でもこの方は知ってる。私にあなたを治す力はない。本当に謙遜なお医者さんなら言います、治せないって。でも神には治せる。アメリカにはそういう医者さんいっぱいいるんですよね。で、私が尊敬してるお医者さんが近くにいましてね、小児科の先生ですけどね、この病気は分からないねって言えるお医者さんなんですよね。でこの薬飲んでもよくなくなるけど害はないから飲んでくださいって、このお医者さんすごく尊敬してるんですよ。日本では珍しい、分からないねと言えるお医者さんは。分からないって言えるお医者さんこそ安心してください。その先生さんものすごく勉強してるお医者さんですよ。すごく勉強してるお医者さん、ね、一発でインフルエンザとかね、知ってです、もうすぐ分かる。これインフルエンザね、これインフルエンザってね、常に勉強してらっしゃるから。でもそのお医者さんはね、分からないとき分からないって言うんですよ。で、分からないって言われたときに、ああしまった、これは例のアタックだったと思ってね、いつも思うんですけども、分からないんですよ。どんなに分かってあげたくても、どんなに愛する自分の大切な人であっても、全ては。でもイエス様は知ってる、本当に知ってる。そしてこの方に私たちがより頼んで、キリストを信じて、その愛する人のために信じれば、神の手がその人のうちに必ず働くんです。それをね、どうだろう、覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、あの十字架の苦しみの時に、言葉にならないあの痛みの時に、目の前にいた母マリアの痛みと悲しみを放っておけなくて声をかけられ、弟子の絶望の中であなたは弟子に声をかけられ、十字架を中心に新しい家族を作られました。その家族、教会を通して使徒行伝から人々が救われ、命を受け、神の栄光を見ていきます。どうぞ私たちも、なぜこんなことが起こるんだと思いたくなることが、自分の人生や人の人生に起こることがありますが、その時にイエス様、そのために地上に来てくださったイエス様の十字架の愛を、それを見上げて、イエス様、本当に私たちがそのイエス様の言葉によって生かされ、一つにされていくことができるように、そして信じてあなたの栄光を見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、キリストイエスの名によって恵みの台に出てまいります。一人一人が今あなたの前に注ぎ出す自分の願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、いろんなことがありますが、その一つ一つにあなたが具体的に答えてくださって、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを具体的に与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストの名によって心と体を完全に治れ。イエス様、ありがとうございます。一人一人の体に触れ、心に触れてください。背中の痛みを取ってください。肩の重荷を取り除いてください。イエスキリストの名によって癒されよ。胸のがん、喉のがん、イエスキリストの名によってがんよ、聖霊の火によって焼き尽くされ、イエス様によって見せる、がんよ、消えてなくなれ。すごい恐れがあります。死に対する恐れ、将来に対する恐れ、人に対する恐れ、全く恐れを締め出します。神様の愛で満たしてください。神様の愛で満たしてください。イエスキリストの名によって恐れを、その人の力出て行け。恐れと恐れの霊、その人の力出て行け。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。イエス様、ありがとうございます。イエス様、どうぞ一人一人に豊かに語り触れ、導いていってください。お願いいたします。 忍耐を働かせなさい。私はあなたの忍耐を知っている。その忍耐を完全に働かせなさい。私はあなたのうちに、私の計画を成し遂げようとしております。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人々と共に、一同と共に、今を後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。